皆さんおはようございます。昨年一度選挙させていただきましたけども、今年も新たにまた皆さんの前で共に主日礼拝が守れることを心から感謝いたします。では私たちの人生というのは、まあいいことがあったり悪いことがあったり、様々でありますけども、私たち一人一人が、まあ、私誰かにですね、あなたの人生で一番の願いは何ですかと聞かれたら、まあ、多くの人は大体幸せになりたいと答えるでしょう。まあ、口で言わなくてもですね、言葉にはそういうふうに言うと思います。しかし私たちの人生というのは、いついかなる時でも幸せであるということは限りませんね。幸せ 100% そうしたいって言ってもなかなかそうはさせてくれない世の中です。何事も自分が計画した通りに物事が進んでいけば、私たちは幸せだなと思うわけです。しかしそう物事が 100% うまくいくとは限らず、逆に私たちの思いとは別、反対側の災難や困難が出てきて、それ見舞われて、ああ大変だ、私はなんと不幸なんだろう、なんていうふうに考えたりすることもあると思います。まあ、それが私たちの世の中の現実であります。そのような中で聖書には、神を信じ、イエス・キリストを信じ、聖霊を信じる私たちがどのような状況にあっても、私たちの願う幸せのもととなる喜びを常に迎え入れることができると語っています。本日はこの私たちイエス・キリストを信じるキリスト者が持っている希望、喜び、そして幸せについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。例えば、まあ、ある日ですね、会社に出社したらすぐ上司からこっぴどく叱られたとか、また高速道路を走っていて、車で走っていてスピード違反になったとか、また毎朝散歩している中で大切な財布を落としてしまったというような時にはですね、今日はなんてついてないんだろう、最悪の日だというふうに思いますよね。まあ、全てが自分の思い通りにことが運んでいる時には、何の苦労もなく平安または幸せを感じる私たちですけども、今言ったそうでないような時には、なんと不幸なんだろうっていうふうにしょげてしまうんですね。では私たちが思い通りに何事もうまくいってる時だけが幸せなのか、もしそう思うなら、私たちの人生の大半は不幸せの連続であるというふうに答えてもいいでしょう。普段否定的な世界に生きている私たちが、いつも肯定的にあり続ける、幸せであり続ける、喜び続ける、それにはどうしたらよいのでしょう。物事がうまくいかない時でも楽観的にことを進めていける、それはどうすればいいのでしょうか。これに対する答えは、今日のテーマである、どのような状況にあっても喜びを招き入れることであります。このように言いますと、本当にそんなことができるか、そんなことできるはずじゃないというふうにですね、反論の言葉が返ってくると思います。聖書にはピリピリ人の信徒への手紙第4章に、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいとあります。またテサロニケの信徒の手紙5章には、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どのような時にも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですとも書いてあります。聖書はある幸せな時だけということでなく、いつも喜びなさいと言っています。私たちが幸せだな、ハッピーだなと感じる幸福感、 というものは周りの状況に依存する感情であると言われます。幸福を言うハッピーという、そのハッピーという語源は偶然とか幸運とかいう意味のハップという言葉から来ていると言われます。つまり私が今ハッピーなのは物事がたまたまうまくいってるからなんだということであります。これに対してその私たちの幸せの元となる源となる喜びというのは私たちが持つ心の態度であって周りの状況に左右されない心の在り方だと言われます。つまりそれは私たち自身が状況に左右されずに自分で選び取ることができるものであります。このことについて今日皆さんと考えたいと思います。私たちクリスチャンはどのような状況にあっても幸せの源となる喜びを選び取ることができる、そしてその喜びがあると私たちの人生は幸いになる。喜ぶことを意識的に選び取っていくなら私たちの人生はもっともっと豊かなものになっていくでしょう。私たちクリスチャンはこの喜ぶということに対してこの世の中で最も前向きな考え方を持つ人々であるというふうに思います。まあ、そのことについてその裏付けとなる理由を今から3つ述べたいと思います。先ほど読んでいただいたローマ書の中に5章の中に記されている、それを見ていきたいと思います。まず第一番目に私たちには神による希望があるということであります。ローマ書5章の1節から2節には次のように記されています。ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。とあります。パウロはここで私たちはキリストによって義とされた、ですから神との平和を持っている、まあ義とされて罪許された、また私たちの神の栄光を望んで大いに喜んでいると言っています。私たちはこのキリストに対する神に対する信仰によってこのことが得られるわけです。これはパウロがどんな状況にあっても神から与えられる平安また恵みを体験したことに由来するものであります。パウロは当時のクリスチャンたちを迫害し、そしてそれを牢獄に入れる、そういった律法主義のものでありました。しかし彼はある時イエス・キリストと出会い、キリストの罪の許しによって全く心が入れ替わった、キリストを信じるものとなった人であります。逆にそうなってしまうと周りの律法的な人たちから迫害を受け死に追いやられるようなそういう状況になってしまいました。ピリピ人の手紙の中には喜びという言葉、それが19回も出てきます。彼はどういう状況でその喜びという言葉を発したかというと、彼はローマの牢獄に入れられた状態でピリピ人の手紙を書いたんですね。でその時に牢獄という厳しい状況の中で彼は喜ぶという言葉を発している、19回も発している。 まあ本当によく書けたなというふうに思います。しかし彼がその絶望的な状況の中にあっても希望を勝ち得る言葉、喜び、それを発することができたということは、同じ私たちキリストを信じる者としても、そのどのような状況にあっても喜びを表すことができる、言葉にすることができるということですね。まあ、さまざまな研究によるとですね、人間は40日間何も食べなくても希望を生きることができる。また3日間全く水分を取らなくても生きることができる。またこれは本当だと思いますが、8分間息をしなくても生きることができると言われています。しかし私たちが生きていく中にあって希望というものが全くなくなったら生きていくことはできないと思います。肉体的にはあっても自分の心が死んでしまう。私たちが生きていく中には絶対に希望というものが必要なんですね。しかし世の中の多くの人たちはこうありたいという希望を持っていますが、その希望には何ら根拠がありません。それは私たち自身の人の手で作り上げられた希望であるからです。例えばもっとお金があったらいろんなことができるのにとか、もっと自分に魅力があったら幸せになれるのにとか、もっと今よりも仕事がうまくいって成功したら幸せになれるのにとか、また彼氏また彼女ができればとかですね。しかしこれらの幸せというふうな感じる元となるものが全てこう一時的なものであって、やがて取り去られて消えていくものですね。そしてそれらのものがなくなってしまうと、持っていた希望というものも消えてしまう。しかしその希望という前提となる、希望の前提となる喜びというのは、この希望を見出すためには必要なんですね。まあ、ここにですね、その希望をどういうふうに、喜びをどういうふうに私たちが得ることができるのか、これが先ほど言った神にある喜び、主にある喜び、その喜びであります。ローマ書12章ではパウロは私たちクリスチャンに向かって、望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさいと言っています。主イエス・キリストに対して抱いている希望のゆえに、私たちはどんな困難な状況にあっても立ち向かっていくことができる、喜ぶことができる。それが本当に確信になってくればですね、まあこれは信仰によってですね、それが確固たるものになる、揺らぐものではない。第二番目に喜びを用いる理由は、神は私たちの試練や患難に対してある目的を持っておられるということであります。ただ単に試練や患難がパラッと出てくるんではなくて、その背景には神が私たちを幸いにするためのことを、目的を考えておられるということであります。ローマ書5章3節には、そればかりではなく患難の中にあっても喜んでいます。患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出す。この希望は失望に終わることはないと書かれています。まあ、ここでいうこの患難という訳されている言葉は、ギリシャ語では悩みという意味を今なします。私たちの生き方に重圧をかけるもの、例えば試練であるとか、ロープであるとか、またプレッシャー、大きな問題、そういった意味で患難であります。 皆さん、この問題がなくなったり、患難がなくなったら、私たちは幸せになれるんでしょうか。そう誤解している人もいます。しかし私たちは生きている限り、この問題というのは決してなくなることはないですね。大きな問題があって、それがやっと解決したと思ったら、今度それに隠れていた小さな問題が出てきて、また悩む、そういうふうなものを繰り返してあります。ですから、そういうふうに問題というのは常に出てくるものである。人生にとっては出てくるものである。しかし喜びというのは、その問題があるにもかかわらず日々の人生を楽しんでいく心の在り方であります。喜びとは困難のない状態のことではなく、困難があっても問題があっても共にある神の存在を喜ぶということです。だからこそパウロは、患難の中にあっても喜ぶと言っているわけです。神様がいつも一緒にいてくださり、どのような状況にあっても必ずやそれを乗り越えさせ助けてくださる、そういうふうな信仰、絶対的な確信、それをパウロは持っていたわけです。私たちもそのような信仰を持つことができます。だからといってパウロは、苦しいのに苦しくないふりをしなさいとか、またなんとなく楽観的なクリスチャンになりなさいと言っているのではありません。パウロが患難の中にあっても喜んでいますと言っている点に注目してください。患難があるがゆえに喜んでいますと言っていません。患難それ自体そのものを喜ぶのではなく、患難の背後に神様のある目的がある。そのことを私たちは知ることができれば、その患難そのものが問題、苦しみだけではなくて、その背後にある今度幸いが必ずや起きてくるんだ。またこの今の問題は、私たちをもっと強くするために、新たな患難に耐えるようにできるために、そういうその目的のために、私たちの品性を上げるために神様が用意してある。そのことを私たちが知ることができれば、なんだこの問題はいずれ解決する、それをまたクリアできるように神様と共に一緒にクリアしていこうというふうに気持ちになってくるわけですね。クリスチャンが否定的な状況にあっても前向きでいられるのは、このように神様がある目的を持ってそれを許されているということを知っているからです。その状況から絶望に向かうのではなく、必ずやその後にある幸い、幸せ、乗り越えた後の喜び、そういうものがあるということを私たちは信仰によって勝ち取るということであります。私たちがこのようなそのものの見方とか考え方をですね、持つときに、患難や試練というものはそれほど問題ではなくなり、神様に対する希望へと変えられていくということであります。私たちの今ある問題、職場の問題、家庭の問題、健康の問題等にどのように対処するのか、その対処の仕方が当然私たちの中で変わってくる。今まで圧政でこう押しつぶされそうになってたけども、いや神が一緒に共に戦ってくださってるんだ、この問題を解決すれば必ずその後に幸せがあるんだ、いやこれは神様が何らか私に対して何らかの目的を持ってされているんだというふうに捉えるとどうでしょう。パウロは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が狙った品性を生み出し、狙った品性が希望を生み出す、この希望は失望に終わることはないと言っております。この生み出しという言葉に注目してください。神が許された問題にはすべて目的がある。先ほど言いました、その試練や患難には意味がある。 神は私たちの人生における諸問題を通して、私たちのうちに忍耐を養わせ、また品性を育てられ、そして私たちが神に喜ばれる人へと変えられていくということを願っておられる。そのための試練であり、問題であるということであります。パウロはこの重圧に対する能力を増し加えるためにある問題をクリアして、きつかったけどもやっと回復できた。で、次にまた大きな問題が出てきたとしても、今度はその問題に立ち向かってそれを乗り越えていく。どんどんその力というのは増し加わっていく。それを神様は私たちに課せられる。確かにその時にはもう苦しい、もう神様助けてくださいというふうに神に願うかもしれません。しかしその願いは必ず聞き遂げてくださる。そして私たちの品性、人格、そういうものが養われていくということであります。この品性という言葉ですけども、聖書全体を通してだいたいわずか6回から7回ぐらい出てくる言葉であります。意味としては実証済みの信頼性という意味があります。ですから神はさまざまな苦しみを通して私たちの品性を整えようとされている。このように私たちは神を通して神と共にあって喜びを生み出す。先ほど言いましたように、喜びというのは周りの状況に左右されるのではなく、私たちが選び取るものだということを言いましたけれども、そういう確信、信仰の確信によって必ずや乗り越えられる。またその脱出の道がなくて必ず別の道を用意されているということが聖書の中にも示されています。キリストにある私たちの信仰というのは次の言葉に裏付けられています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信するものであると言います。信仰というのはどうでしょう、皆さん、なんかいろんなことがあるとこう揺らいでくるもの、本当に神様がいるんだろうかとか、そういうことがあると思います。特に試練にあったとき、患難にあったときはそう思います。その時は私たちの信仰が試されている時だというふうに考えてください。今ここで信仰をなくしたらもうそこで終わりです。私たちはそれを耐える、神様と一緒に耐えるというふうに取りなして信仰が試されている。後になってみると、あ、やっぱり神様はあの時を通して私たちを強くしてくださったんだというふうに捉えることができるんではないかと思います。そして先ほどの喜びよる第三段階としては、神様が私たちと共にいてくださる。先ほどから繰り返し言ってますけども、神が一緒にいてくださっている。そのことは目には見えません。しかし目には見えなくても私たちと共におられるんですね。それを私たちはイエス・キリストによって義とされたから、そして罪許されたからであります。ローマ書5章11節には、神が私たちの主イエス・キリストを通して成し遂げてくださったことよりゆえに私たちは喜んでいます。キリストは今や私たちを神の友としてくださいました。神様の友達にしてくださったというんですね。ただ神とこう私たちの上下関係だけでなくて、神様は私たちと友である。神様を信じる私たちはキリストを通して神との平和を持ち、また神の友達であって友情関係を持っているという。イザヤ書の43章の2節には次のようにあります。あなたが深い水の中を通るときも、私があなた方、あなたと共にいる。 火の中をくぐる時もあなたが焼かれてしまうことはない。どんな問題にも圧倒されてしまうことはないんだというふうに書かれています。もう一つ、詩編の23、皆さんよくご存知の詩編23編には、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますからとあります。このように私たちが神様への信仰に裏付けられた確信を持つとき、周りの状況に左右されない喜びを勝ち得る、そういう心、信仰を持つことができるわけです。神様は私たちと共にあって戦ってくださる、力を与えてくださる、必ず脱出の道を捉えてくださる、そういう神様と共にある私たち、そしてクリスチャン、キリストを信じる私たちは、今日この教会でもそうですけども、皆さんそうですけども、神の家族というものがあります。神の家族は、まあ、普通のこの家族と違って、共に神様を信じる兄弟姉妹たちであります。ですから私たちがクリスチャンに砕けそうになった時、倒れそうになった時、その時は一人だけではなくて、神の家族である兄弟姉妹たちにどうぞその思いを打ち明けてください。またはこの教会の執事の方たち、そういう形に向けてください。そしてその時、私たち一人一人でその悩むんではなく、共に一緒に悩んで悩みを分かち合い、そして共に祈って、そしてそれを今の問題を脱出する、そういうふうにすることができるんですね。私もよく牧師先生や信仰の共に祈ってもらいます。そうすると気持ちがふっとこう楽になります。まだ問題があるにもかかわらず、心の中が非常にこのその問題に立ち向かおうとする気心になってきます。最後になりますけども、この私たちの喜びを勝ち得るこの思い、考え方、見方、力、それは、まあ、ちょっと言い方あれですけども、筋肉に似ていると言われています。筋肉というのはどういうことかといいますと、つまりトレーニングをすれば、あるトレーニングをすればそれが強くなれるということですね。これから4つほどのそのトレーニングの方法をお話したいと思います。このトレーニングを数ヶ月続けると、必ずや皆さんはその喜びを取り入れる、選び取る力が必ずやついてきます。ではそのトレーニングの第一番目はどういうことかと言いますと、感謝の心を養うことであります。第一テサロニケ5章の18節には、どのような状況にあっても神に感謝しなさい、というのはこれこそ神がキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることだからですと書かれています。これが感謝の心の第一歩であります。もう一度申し上げますけれども、どのような状況についても感謝するというのではなく、どのような状況にあっても感謝するという点に注意してください。私たちの周りを見て、なんか幸せそうにされている、ああ、あの人はなんかすごいなっていうふうにこう思う人、そういう人はですね、必ずやこの感謝にあふれている人だと思います。いつもいろんな人に感謝し、いつもいろんな物事に感謝し、さらに神様に感謝する、その気持ちを、信仰を忘れない、そして時には心から喜んで神様に感謝の賛美をする、そういうふうに感謝をする心、これがこの喜びを勝ち得る霊的なトレーニングの第一歩であると言われます。次に喜びを養うための第二番目の方法は、 与えることであります。イエス・キリストは私たちに受けるよりも与える方が幸いであると言いました。教えられております。しかしなかなか与えようとしないのが私たちの現実ではないでしょうか。聖書には神は喜んでいる与える人を愛してくださいますとあります。なぜでしょう。私たちが人を助け与えるときに私たちは最も神に似てくるからです。神がどのくらい私たちの人生に働かれるかは私たちがどれだけ人を助けまた与えるかにかかっています。神に喜んで与えるとき私たちは神から自由に受け取ることができるようになります。次に内なる喜びを養うための第三の方法は奉仕であります。人生を他の人たちを助けることのために捧げる、神様のために捧げる。イエス・キリストは命を救うためにはそれを失わなければならないと言われました。つまり捧げなければならない。パウロはエペス人の手紙の中でこう言っております。人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば奴隷であってもそれぞれの報いを主から受け取ることをあなた方は知っています。最も幸せな人というのは奉仕とか人を助けることに忙しくて今私は幸せなんだろうかと考える暇さえないような人だと言われます。喜びというのは自分のことばかりを考えるのをやめて他の人を助ける、奉仕する、そこに焦点を合わせることにあると言います。最後の第4番目は他の人々と共にキリストを分かち合うことであります。主イエスは一人の人がキリストを信じる信仰に導かれたら天に喜びが湧き起こると言われました。私がこれまでの信仰の中で大きな喜びを感じた第一番目はやはりキリストを信じて自分の人生をキリストに委ねた時でありました。そしてその次に喜びを感じたのは私の友人にキリストを紹介して彼が教会に来てくれた時であって彼は後になって私に言ってくれました。今私がここにいるのはキリストを信じる信仰にいるのはあなたのおかげだよ。あなたがあの時教会に誘ってくれたから私が今のこの状況にいることができるんだよっていうことを言われた時その時は本当に私は嬉しかったですね。自分が神様によって救われた喜びを心から人に話す、共に話す、誰かに話すときにその喜びがそのまま伝わってその人がキリストを信じる信仰を持つようになっていくと思います。私たちが喜びを理解するのが非常に難しいというのは聖書が教える実践的な喜びというのと私たちが考える世の中の喜びの概念が反対だからということで言われます。私たちが考える喜びの文化というのはどちらかというと自分のために生きまた他人のことは忘れて自分自身のためになすというですねそういった文化であります。しかし聖書が教える喜びというのは先ほども言いましたように感謝の心を養い喜びを人に分け与え奉仕のために時間を費やし喜びの福音を分かち合っていくとき自分のものになっていくという喜びであります。私たちがこれらの喜びのための4つのトレーニング、筋力をアップするそのためのトレーニングを信仰を持って実行に移していくなら必ずや私たちは喜びを確信を持った喜びを持つことができるようになるということであります。一言お祈りいたします。 愛する恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を賛美し感謝いたします。本日は筑紫の南キリスト教会の皆様と共にこのように手術礼拝に預かり、またこのような宣教の機会を与えてくださって心から感謝いたします。今日の御言葉から私たちが神から与えられる喜びや、また希望、そして幸せを勝ち得ることを学びました。あなたが言われる、主にあっていつも喜びなさい、喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どのような時にも感謝しなさいと御言葉にあるように、私たちは周りの状況がどうであっても主にあって喜ぶことができるという信仰を持っております。そしてその信仰によって私たちの心の中に平和が与えられ、また次の新たな試練に対して打ち勝っていくことができる力、品性を養うことができます。それはすべてあなたがある目的を持って私たちにそのことを成してくださっているからであります。私たちは日々の生活の中で、信仰生活の中で神様に感謝しながら、他の人を助け奉仕しながら、兄弟姉妹と分かち合って、これからも共に歩んでいきたいと思います。主よ、どうかこれからも私たちを主にある希望へと導いてください。また成長させてください。そして今日共に礼拝を持っている筑紫の南教会、南キリスト教会が、このパンデミックという困難な状況の中にあっても、ますます主の栄光を地域に表す教会として発展させてください。共におられる東教会の教会員の皆様の健康と幸いが守られますように。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。